はいどうも、古本屋の店長です。今回も滑舌の悪いカビカビの話を、ダラダラとお送りします。最後まで聞いていただけるととても嬉しいです。2,3 日前のですね、ヤフーニュースなんですけども、元ネタは BBC ですかね。フロリダでね、中学生、小学生、中学生くらい、ジュニアハイスクールか、ミドルスクールかわかんないですけど、日本でいうと小学校6年生くらいの生徒にですね、学校で、先生が美術の授業かなんかでね、ミケランジェロのダビデ像ってあるじゃないですか。あれをなんか生徒に見せたんですよ。写真をね、ダビデ像の写真を生徒に見せたらしいんですよ。そしたら親がその後ね、講義に来て、で問題になってですね、その学校の校長先生が辞任に追い込まれたっていうのがね、ニュースになってまして、でこれね、別に大したことないじゃんとかね、普通かなとかね、思うかどうかっていうのはね、ちょっと人それぞれだとは思うんですけどもね、 BBC ニュースが、国際ニュースにするっていうのがね、なんだろうなとか、あとね、ちょっとダビデ像っていうね、その芸術作品というかね、ルネサンスの授業だから、当然ながらね、傑作ということで見せたと思うんですけれども、それにね、親が抗議するっていうのもどうなのかなとかね、いろんな意見がね、コメント欄でも出てましたけれども、小学校6年生ですからね、日本人の感覚としては全然ね、大丈夫だとは思うんですけれども、ただね、やっぱりアメリカの宗教事情とかね、移民が多いし、人種がね、いっぱい多様化がね、認められてますし、もともとね、スペイン領だったのでカトリックが多いかもしれないしね、厳格な宗教があると思いますし、すごくね、その宗教的な面ではデリケートなね、問題だったんじゃないかなと思うんですよ。だからそういうね、やっぱり子供にね、その男性のその性器は見せたくないっていうね、人もいるだろうし、あとね、旧約聖書上のね、イスラエル王なわけじゃないですか、ダビデはね。でですから当然ユダヤ人で、ユダヤ人ということはね、それなりのユダヤ人特有のね、そのイニシエーションというか、こう通過儀礼がね、一応するわけじゃないですか。それがね、割礼って言いますけれども、されてないっていうことが、ひょっとしたらね、そのこの自分の子供と違うとかね、そういうのが、あるのかもしれないしね、いろいろカトリックもありますし、プロテスタントもね、いろんな種類ありますし、でイスラム教もね、ありますしね、割礼とかね、なので、やっぱりね、信教の自由といいますかね、宗教の自由とか、表現の自由もあるけれども、そういうのがね、なんていうかな、アメリカの一つの側面を見たっていうかね、一つの影みたいのがありまして、昨日のニュースでもね、また一つこの大きな事件がっていうか、またかって思ったんですけども、テネシー州のね、今度はテネシー州のナッシュビルかな、キリスト教系の学校で、トランスジェンダーの、 男性、まあ、元男性って言いますかね、の人が、銃乱射をしてね、生徒をね、やっぱりこうさ、銃で撃ちまくったっていう、ね、ちょっと悲惨な事件がありましたけれども、この辺もねやっぱりこう宗教とこの性の問題がねこう絡んでいて、これもねちょっとやっぱ近い感じかなと、ちょっとね、やっぱりこう日本人の感覚だと見えてこないこのこうキリスト教のね裏側のこの精神面の部分がね、ちょっと出て、まあ、この事件の裏にはあるんじゃないかというふうには思ったりしますけども、まあ、そういう意味ではねちょっとそのダビデ像の問題と、うん、ちょっとまあなんか近い、うん、ちょっと重なる部分があるかなというふうに思いました。うん、まあ、あとね、まあ、もちろん銃の問題はありますよね。規制がなかなかかからないっていう、うん、のがあったりとかしてね、うん、まあ、その辺もねやっぱりアメリカのすごい、まあ、アメリカらしいといえばいいらしいんですけども、すごく、自由の国ではありますけれども、その自由というものが、何なのかっていうところをね、影の部分をねこういろいろ見れてね、なんていう社会的な、闇の部分がこう見えて、まあいろいろこう考えるところが、あったりとかします。うん、まあちょっとね前振りがねめちゃくちゃ長くなってしまいましたので、ちょっとね、急いでなるべく早くこう今回ね喋りたかったことはね全然違う、全然でもないんですけども、やっぱりねこの歴史をね、特に西洋史を勉強してると、まあ日本史もそうですけども、どうしてもねこう宗教の話っていうのがねすごくね、出てきますよね。でまあこう芸術って言いますかね、美術、まあ、当時はね芸術っていう言葉はねあんまり使わなかったとは思うんですけれども、このオランダ絵画の黄金時代というものについてねちょっとね喋、りたいなというふうに思うんですけども、そもそもねオランダ絵画の黄金時代というのはいつ頃で、なぜ起こったのかっていうこととね、でまあそういうことをねちょっとね、先に喋っておきますけれどもまあこの時代としてはね、一応17世紀っていうふうになってまして、17世紀の前半ね、1600年前半から、17世紀から18世紀前半までですから、1700年代の初めくらいですかね。時代的に言いますと、時代っていうか何があったのかって言いますと、まあ17世紀の初めに、東インド会社ができた頃ですね。でオランダは、独立戦争をハプスブルク家からの独立戦争を継続中でございまして、で、まあ、大航海の時代でね、オランダは、アジア方面に結構なんていうのかインドネシアとかね、まあ、日本の長崎にも来てたわけですけども、そういう時代ですね。で、まあ、一応独立戦争はしている状態なんですよ。でまあ1607年には一応停戦にはなるんですけども、1621年にはまた再開すると、うん、でその、あとね、1648年には、まあウェストファリア条約というもので独立が承認されたんですけれども、その後はまたすぐにイギリスと何ですか海上の覇権争いみたいな感じでね、この間も話しましたけれども戦争状態に入るわけなんですけど、うん、そういうふうにねこの独立戦争と英蘭戦争があったにもかかわらず、オランダのね、この絵画絵描きさんがねすごい多くて、うん、とても、活躍して傑作が揃って、この世界全体の美術史を見てる中でもすごくね突出した時代なわけなんですよ。うん、だね、戦争してるのにそんだけすごいっていう文化がね発展したっていうのが、これが何だったのかね、ということをねちょっとね、また長くなっちゃうとあれなんで、あんまりねこう具体的なこの 画家とかね、その前ルネサンスの頃からっていうのはね、話してると多分8時間くらい経ってしまうので、まあ簡単に申し上げますけれども、まずねオランダのねこの土地、どういう土地なのかっていうのね、この17世紀のオランダなんですけれども、まあ独立戦争中ではあったんですが、まあネーデルラント17州っていうのがあって、ネーデルラントっていうのはもう低地っていう意味ですよね、低いっていうね低地っていう意味で、まあそれがね今のベルギーと、オランダとルクセンブルクなんですけども、で南の10州がまあ今のベルギーで、南ネーデルラントで、まあ、フランドル地方とも言ったりしますけれども、で北がね、その独立する、北部7州というふうになるわけです。でこのね、北部7州のことを、オランダっていうふうに言ってますけれども、まあ正式なね今もそうなんですけれども、オランダの正式な国の名前はね、ネーデルラント王国ですかね今は。はい、でその時はね、王様いないんで、北部7州の州の議会とあと帝徳っていう、まあ、一応の治める、トップといいますかね、貴族のが一人いたっていう感じで、北部7州が、ネーデルラント共和国として、独立しようとして、戦争していた状態です。で面積的にはねこのオランダはね一応便宜上オランダって言いますけども、大体ね九州と同じくらいなんですよ。で、まあ、4万平方キロメートル、って言いますから、大体200キロ正方形にすると200キロくらいですよね。200キロかける200キロで、4万平方なんで、大体ね透明で透明じゃない下道で、東京と静岡間が大体200キロなんでね、オランダの端から端まで、車で、時速50キロで走って、4時間でね、端から端まで行けちゃうというね、本当に小さい、国でございましてね、でね人口がね、その頃で17世紀の人口をがですね、大体、150万から200万人くらいだったと言いますから、まあ、九州のしかも低地でね平たい山が全然ない九州って、山がありますでしょ、なんだっけなんとか、まあ、飛騨とかね、飛騨じゃないや、阿蘇ね、阿蘇山があったりね山がいっぱいあるでしょなんですが、九州がこの平らでねこうすごく平坦だったらすごく移動が早いと思うでしょ、ね、チャリでね、なんか一日でね、長崎からね、どこ、鹿児島までねこう一日で行けちゃいそうですもんね、九州、北九州から、鹿児島までね、まあ、そんな感じで、あれなんですよね、オランダもすごく平坦なもんですから、今もその坂道がないもんですから、オランダってね自転車天国みたいな感じでね、自転車乗って移動する人が多いわけなんですよ、で、まあ、人口密度がね、高くて、まあ、都市に人が集まって、で、まあ、農村がね、まあ、あまりこう肥沃な土地ではなかったということで、まあ、土地が低すぎるっていうのもありますからね、なので、なんですか、あんまり穀物が育たないということで、だいたい牧畜業くらいだったらしいんですけども、それで、まあ、土地のこの、地理的ね、好条件ね、オランダが発展する好条件としてはすごくねライン川の存在が大きくて、このライン川というのがね、スイスのねバーゼルあたりから、 ドイツの、フランクフルトとかね、ケルンとかね、デュッセルドルフとかね、あと上流の方だと、今フランスになってるストラスブールとかね、あったりこう大きい町がねすごく多くて、そこを通るんですよ。ですからこのスイスとかドイツとかフランスとかと、このライン川を使ってすごく、こうなんていうかね、頻繁にじゃないですかね、割と簡単に、重要な簡単にとかね、すごく商売がねこうしやすいっていうかね、こう産業取引ができるっていうことで、でオランダのね、そのライン川の河口まで行けばもう海に通じちゃうわけですから、こう港を使って北海とかね、そのイギリス方面とかね、行けちゃうわけですからね、そっち側でも、商売、貿易できて、でライン川で、使ってドイツの重要な、都市とかね、スイスとかまでも、貿易をして、でオランダは、フランスとかスイスからね、ワインとか、チーズとか、あと織物だったりね、そういうのをね輸入したりとかして、で輸出する時にはね、まあ魚介類とかね、塩とかね、あとなんですか、加工品とかね、なんですかね、してたらしいんですよ。まあでドイツからはあれですかね、穀物が大きいのかな、穀物とかね、材木とか、あとは鉱物ですかね、金属類ですかね、でオランダからは、まあ、ドイツ近いんですけども、まあ繊維製、まあオランダ毛織物をねやってましたから、繊維製品とかね、あと、牧畜屋がねやってますから、チーズとかの加工品とかですかね、をまあそういうのをねこうやり取りして、こうもう商業的にはすごくね、経済的に発展したということですよね。で海がねやっぱりつながっているわけですから、インドネシアとかね、あとイギリスと取引のね、イギリスの植民地と取引したりとかするような、アジアの商品とか香辛料とかを、ね、ドイツの方に、売りさばくとかね、そういうような感じで、すごくね経済的に発展したということで、なんですよ、ですからすごくねちょっとね15世紀16世紀の情勢から特にね、その後オランダにこの経済圏がこう持っていかれるとか、経済の中心になっていくみたいな感じになるんですよね。で、そういう意味で、まあ、ルネサンスというのが、まあ、13世紀くらいからですかね、13世紀14世紀くらいから始まったわけじゃないですか、ね、ダンテから始まって、ダンテ・ジョットとかね、ウッチェロとかね、まあ、こう名前言っててもあれなんですけども、まあ、その辺の14世紀から、まあ、15世紀が一番あれですか、レオナルド・ダ・ヴィンチとかね、ミケランジェロとかね、ボッチェリとかですかね、なんですか、フィレンツェのね、メディチ家がパトロンになってこの大きくなっていったわけで、でメディチ家は、まあね、カトリックのね、教皇も出してるくらい、カトリックに近いわけで、でイタリアのほぼ中央ローマとかね、ベネチアとかね、なんですかね、ジェノバのね、ほぼ中間くらいにありますから、すごくね交通の要衝でもありますし、で、メディチ家はね、まあ、前にも何回も話してますけども、一番イタリアではね、大商人になっていって、でそのメディチ家がいる、フィレンツェで、ね、なんていうかね、やっぱりお金のあるところから この文化が始まるみたいな感じで、すごくね、明治家が美術文学ね、哲学音楽をねこう推奨したということ支援したということでこの、ルネサンスっていうのが始まったわけでございましてね。でそれからまあ芸術の方、まあなんて言いますかね、マニエリスムとかね、発展もうそれからね100年後くらいにはねそんな感じになっていきますけれども、まあ、この頃ルネサンスの頃ねさっき言いましたミケランジェロもね、まあ、この頃できたわけで、まあミケランジェロの彫刻だとね最初の、ピエタっていうのがね、結構私は好きなんですけどね、まあ、それは置いといてですね。でこのね経済圏がこのイタリアとかこのローマカトリック教会中心だった経済とか文化がこの西ヨーロッパの方に広がるきっかけになるっていうのがね大体、16世紀なんですよ。でそこにで何が起こったのかというと、まずね、もう何度も話してますけども大航海時代が始まって、スペインポルトガルのね、西ヨーロッパ側が西ヨーロッパの方がね新大陸を発見して、まあ、そちら側と貿易を始めてすごく、お金がリッチになったということで、それに続いて前も話しましたけれどもね、まあ、オランダとかも、イギリスも、まあ、植民地にね、17世紀になって乗り出したということと、それから、まあ、オランダはもう、まあ、オランダというかねネーデルラントはまあ、そこのスペイン、ポルトガル、神聖ローマ帝国、ローマ帝国の、ハプスブルク系の土地だ、土地というか領だったので、アントウェルペンを中心にね、ポルトガルとかスペインの、母港というか港になっていたわけで、その恩恵を預かってと言いますかね、それで、まあ、アントウェルペンで、英語だとねアントワープって言いますけれどもベルギーのね、港がねまあそういうわけで、16世紀になってすごくね、なんて栄えてくるわけなんですよ。で、イタリア方面のカトリック教がねイタリア方面は、どちらかというと地中海貿易で栄えていたんですが、で、そっち側のスペイン、ポルトガルの方にちょっとね、なんていうかね、お金がこう、なんて、取られちゃったっていうかね、市場を取られてしまったみたいな感じになるわけなんですよ。それに、追い打ちをかけるように、この16世紀ね、1517年といいますか、ルターの宗教改革というものがね、ありまして、これはなんで、かというと、まあ、何でもこれもね話してるかもしれませんが、レオ10世というね、まあ、メディチ家出身の教皇が、免罪符というものをね、販売するんですよ。販売するというかね、カトリック教徒にねこの買わせるんですね、罪をこれさえあればあなたの罪は、救われるとかね、食材の札をもらえるを売るわけですよ。免罪符とか食油像とか食油状とね言ったりとかしますけども、これ何のためかというとサンピエトロ大聖堂の大改修の費用を、集めるためなんですよね。でまあこのサンピエトロ大聖堂っていうのはあれですかね、ミケランジェロが設計したのかな、ですからまあここねつながってるんですけども、フィレンツェ、ルネサンス、それからローマ教皇っていうのはねこうつながってるんですね。カトリックっていうのはね、つながってるんです。でそれを覆したのがルターで、ルターはその、免罪符に対してね、教皇に対して、95箇条の意見書とかつってね、 なんでね、そんな聖書と関係ないことをすんじゃねえよって感じでね、怒って、で新しい宗教、宗教ね、そういうローマ教皇とは離れて、もうローマ教皇にはお金払わなくて、で聖書のだけのために、あの私たちは生きるんだっていう感じでね、で、まあ、グーテンベルがその前の世紀に、活版印刷機っていうのを発明したので、ルターは、聖書をね、それまでラテン語でしか読まれなかった聖書ね、発行されなかった聖書をドイツ語に翻訳して、でそれをね、大量に印刷して、でプロテスタントたちにね、ルター派の人たちにね配ったわけなんですよね。だから聖書中心主義みたいな感じになっていくわけです。ですから、教会の売るものとか、教会に、教会って言いますかね、キリスト教に関わる、何ですか、偶像崇拝主義をやめようっていう感じだよね。それで遺恨、なんて言うんでしたっけ、とにかくね、その宗教に関するものは全部壊しちゃえっていう感じにね、なるわけなんですよ。この遺恨キスターでしたっけね、破壊活動がね、起こるわけなんですよ。プロテスタント側としてはもう宗教じゃないな、カトリックの言ってるように、この祭壇がでね拝むのはやめましょうというね、そういうような感じのことを言ってね、でそういうわけで、プロテスタントがどんどんどんどんねドイツ語に翻訳されて、でそのうちいろんな国の言葉でね、翻訳するような人が出てきたりとかして、ですごくね広がったんですよ。でフランス人のカルバンという人がね、スイスのジュネーブで、今度ねカルバン主義っていうのをね、始めて、やっぱり同じようにね、新しい信教をね、カルバン派っていうのを作って、でそれはルター派はね、ドイツ方面にこうどんどん広がったんですけど、カルバン主義っていうのはね、割とこのフランスとかね、イングランドとか、あとネーデルラントにも行ったんですよ。で、あと北欧の方かな、デンマークとかね、あっちのスカンジナビアの方、こうですかね、スウェーデンの方に行きまして、で、そうなると、カトリックとしてはね、このお金がね、この手に入らなくなってくるんですよ。要するにそれまでは必ず10分の1税っていう税金をね、教会に、教皇、ローマ教皇に、ね、納めなきゃいけないし、国としても上納金みたいのがあったんですが、それがねこの取れなくなっちゃう。で、ちょっとね教皇の財源としてもねなかなか増えていかないという、ことになっていくわけなんですよ。で前も話しましたけども、やっぱりこっちのイタリアとかの例えば、まあ、メディチ家もそうなんですけども、サン・ジョルジョ銀行ね、銀行ね、ジェノバの銀行とかがやっぱりこうそういう教会のお金を預かったりとかしてたのが、やっぱりねちょっと財政難に近い状態になっていくわけなんですよ。で経済の中心が、16世紀になるとだんだんね、西の方に行くわけなんですよね。このねその転換期がこの、16世紀から17世紀に行くところ で17世紀になると、今言ったようにもう完全にね、この経済の中心がスペイン、スペイン、フランス、オランダとかね、そっちは、今までこう地中海中心の経済が、大西洋側中心の経済にこうだんだんなっていくんですよ。で、そういうわけでね、その中でも、 ネデルラントの北部7州が特に、海外、特に海外、まあ、ドイツ方面、さっき言ったライン川でもそうですけれども、海外との貿易で裕福になっていったということで、でそういう意味で、すごくね、オランダの黄金時代っていうのは、この経済的な黄金時代とプラスこの、画家のね、美術としての黄金時代、オランダ絵画の黄金時代というのが あるわけなんですよ。で、まあそういう社会的経済的な状況が生み出したと、商業、海運、金融ですかね、まあそんな感じで、なっていくわけですね。で美術的にはね、どういうふうにこの発展したのかというと、やっぱりこの最初はルネサンスの影響を受けてまして、やっぱりイタリアのね、まあその頃はイタリアまだ統一されてませんが、やっぱりフィレンツェ、ローマとかね、ナポリとかね、ベネチアとかね、そういうとこから入ってくるわけで、このオランダのね、絵を目指した人っていうのは大体このイタリア方面を旅行して、で本物を見て、で修行をして、で戻ってくると、故郷に戻ってきて、画家になるということなんですよ。で、ネーデルラント絵画っていうのもね、割とねこの古くからありまして、ルネサンスの頃にね、もうねすでに、ロベルト・カンピンさんか、っていう人がね、出てきたりとかして、この人が割と、ね、フランドル派のフランドルね、南ネーデルラントですかね、フランドルの画家としては何ていうかね、元祖みたいな感じの人なんですけど、その同じ頃かな、ヤンファン・エイクっていう人ね、一応なんか兄弟らしいんですけども、なんか弟のヤンファン・エイクのがまあ描いたっていうふうに言われてますけども、この人の描いたね、祭壇がね、ヘントにあるのかな、祭壇がありましてね、これがねなんかすごくね、こう見ていただければわかるんですけど、すごくね、もうルネサンスに負けないくらいのものだったりとかするんですよ。でその後ね、まあこのフランドル地方のこの画家っていうのがね、すごく優秀な人が出てくるわけなんですけども、なんでかっていうと、やっぱりこのハプスブルク家につながる、まあまあその前のね、ブルゴーニュ公というね、ブルゴーニュ公国っていうのがね、すごく今フランスのブルゴーニュ地方といえばね、すごく東のドイツ寄り、スイス寄りかな、のところだと思うんですけど、その頃のブルゴーニュ公国っていうのはすごく広くて、まあ今のブルゴーニュとさらに、北フランスのあたりから、あとネーデルラントね、全体まで、ブルゴーニュ公国だったんですけども、そこのね、フィリップ3世っていうね、フィリップ全領公って言われるんですけども、その人がねすごくこの美術をね、やっぱりこうパトロンになるんですよね。でこの辺りはね、フランドル地方、ブルゴーニュ辺りもやっぱりワインとか、織物ね、この辺はもう、フランドル地方はリネンで有名ですけども、この織物とかでこのやっぱりね、繁栄してたんで、この芸術家ね、アーティストをね、支援してるわけですよ。でファン・エイク兄弟ね、さっき言ったヤン・ファン・エイクね、の祭壇画とかでね、あとはね、ヒエロニムス・ボスっていうね、この人がねすごいんですよ。ヒエロニムス・ボスっていうね、まあこの人もしね、なんかね言葉で伝えるのもねすごく難しいんですけど、すごい幻想的な絵を 書くんですが、その祭壇画で、なんかね、まあ、楽園の絵とか書くんですけど、すごくシュールな、シュール、まあ、後に、サルバドール・ダリがね、この人に影響を受けたっていうね、言ってますけどもね、ヒロニムス・ボスっていうね、もうこの人が、ね、その15世紀とかね、16世紀初めに描いた絵とかが結構ね、未だにこういろんな人に影響を与えてるんですよね。で、このヒエロニムス・ボスにこの影響を受けた、その次の人が、あのブリューゲルっていう人で、うん、これね、ブリューゲルという人がね、こうちょっとね、違うんですよ。やっぱりフランドルの画家という感じで、農民の絵を描いたりね、庶民の絵を描いたり、あとまあ宗教画も描くんですけれども、すごくやっぱりボスの影響を受けてすごくシュールな、祭壇画を描いたりとかするんですよね。これブリューゲルもねすごくいいんですけれども、そういった、フランドルの画家とか、あとはイタリアのね、まあ、ルネサンスはもちろんなんですけども、カラッチっていう画家とかね、カラバッチョっていう画家のね、影響を受けたりとかしつつ、できたのが、オランダの画家たちなんですよね。で一応ね、バロックとかね言いますけども、まあ、バロックっていうのは、歪んだ真珠っていう意味らしいんですけどもね、まあ、そんな感じで、どちらかというともう天然物をこう歪ませたっていうね、いうような感じの意味で、すごく人の手によるもの、人工物っていう感じでしょうかね。そういう意味で、何が違うのかっていうとね、まあそれまでのね、絵画ってね、ルネサンスの頃なんかもそうですけれども、だいたい壁に描くときはあのフレスコ画って言いましてね、壁の漆喰に、顔料を練り込ませてで描くっていうのがね、主流なんですね、あの壁画の場合は。で、他の絵はね、テンペラ画っていうやつだよね。絵の具を卵の黄身に、混ぜて、で、板にね、この木の板にこの絵を描くっていうのが大体主流だったんですけども、大体このオランダに入るとね、まあ、ネーデルラントの、まあ、ファン・エイクが始めたんですかね、ファン・エイクが始める油彩がね、油絵っていうのが出てきまして、油絵の油はね、何ですかね、テレビン油ですか、今ね油絵描く人は時油とかね、割と化学的な天然の油じゃなくてね使ってまったりとかしますけど、時油とか言いますよね。うん、顔料を油で溶いて で塗っていくっていう感じの油絵ができた。それで、この板に今はそれまでは描いていたものをカンバスに描いたということで、カンバスっていうのは前にも言ってますけども、カンビナスから来てますから、まあ、麻の意味ですね。カンビナスっていうね、ラテン語から来てるカンバスなんで、これはまあ船のね、帆とかテントとかにも使っているカンバスなんですけども、これがリネンでできたリネンの平織りの布をこの木の枠に貼る感じですよね。これがカンバスなんですけども、これに油絵を描いたのがオランダのね、このスタイルが完成したのがこの、17世紀のオランダの画家たちということなんですよね。うん、でまあ特にね、まあ、フランドルで、まあ、ルーベンスという人がいましたけども、ルーベンスという人はねもう有名ですからね、もう言わなくてもいいかなっていう感じなんですけども、アルトウェルペンのね、聖母大聖堂の 絵がね、有名ですね、あと牛乳配達のね、貧しい少年がね、どうしても見たいと言っていた、死ぬまでに絶対見たいと言っていた、死ぬまでにとは言ってないか、ルーベンスのキリストの絵をね見たいと言って、クリスマスイブの吹雪の中、絶望を感じながらもねとぼとぼ歩いていって、その教会 で最後にね、見るわけですよ。追いかけてきてくれた犬と一緒にね、パトラッシュ疲れただろう、僕も疲れたんだ、なんだかとても眠いんだ、パトラッシュって言うとね、なんか天井からね、羽の生えた裸の子供がね降りてきて、で少年とネロと、犬がね、こう天にこう連れて行かれちゃうっていうね、そういう話があって、まあ小学校の時に読んだ時は、まあ目と鼻から水が4リットルは出ましたね、それ言い過ぎかな、 200cc くらいですかね、まあ大体の人はねカルピス劇場で見たんだと思います。はい、なんだっけ、でオランダ画家の話なんですけども、黄金時代が起こったのはそういう感じなんですね。でまあね、興味のある方はね、オランダ絵画の特徴とかね、そういうのはね、検索してくれれば、してみればねすぐ出てきますけれども、やっぱりねモチーフが全然違いますから、 それまでのね、貴族の肖像とか、なんですか、貴族の肖像とかやっぱりキリスト関係のものとかね、宗教とか、あと歴史の話とかギリシャ神話とかね、ルネサンスとかには多かったでしょ、神話、歴史で肖像がね、それが一気にモチーフというかジャンルが変わるわけですよ。でまあ、カラバッチョとかね生物画とか書いてますけども、で風景画とかもね、あることはありましたけども、こう極端にね、オランダのこの黄金時代に増えたのが風景画とかね、生物画、あと花の絵ね、花瓶の花の絵とか、あと集団肖像画ね、レンブラントの夜景とか有名ですけれども、あとは何ですか、フェルメールのね、この庶民の肖像画とかね、あんな学者の絵とかね、今までなかったこのジャンルというかモチーフといいますか、であと農民の絵とかね、この頃ね黄金時代の、オランダは、まあ、人口がね、150万人から200万人くらいだったんじゃないかということで、まあ、ですから九州の広さの平坦な土地にまあ大体150万から200万人くらいということだから、結構ね人口密度的には高い中に、優秀な画家がね、常時大体いつも500人から700人はいたっていうんですから、すごいですよね。でまあいろんなね、こういう庶民の風俗画を誰が買うのかっていうと、これがね結構意外にも海外に輸出されて、海外の貴族が買ったり、あとはオランダの国内のね一般庶民が自分のために買うっていうね、そういうことにもなったわけで、でねなんかね、この画家がいっぱいいる中で実際にはね、画家という人は数千人から数万人いたというふうにはなってるんですけども、まあ中にはね、結局副業をしながらとかね、他の仕事をしながら画家をしてで、打っているっていう人が 多いらしくて、まあ、市民画家とも言ったりとかしますけども、ゴーギャンなんかそうだったですからね、前は、うん、で、まあパトロンというかね、クライアントっていうのが、まあ、一般の庶民であったり、まあ、富裕層の商人であったり、うん、するわけなんですよね。で、ね、画家の中にはやっぱり画商も兼ねてる人がいたりとかして、で、結局なんていうの、公的な美術館みたいなものがね、まあ、アムステルダムにあったらしくて、そこで、一般市民のも買ったりね、もう市の方で買うとかね、あとまあ集団肖像画なんかの場合は、まあ、レンブラントが、ね、一番有名ですけども、やっぱりそのギルドですかね、その火縄銃協会とかね、書いてますけども、あとは何ですか、あの外科医のギルドとかね、そういう人とか、あとは魚屋さんが魚の絵を描くとかね、注文したりね、そういうのもあったりとかしたらしいですよね。で、このね、私はね、一番こう好きな、このオランダの時代でね、好きなのね、好きなのはこう庶民のね、普通の日常に描かれてるようなね、今日もサムネに出しますけども、これはピーテル・デ・ホーホーっていう人なんですけども、この人なんかはね、この日常の風景を描いてるっていう感じの、普通の家庭内のね、あとはね、ヤンステーンっていう人がね、農民の絵を描いたりとかして、すごく面白いんですよ。陽気な家族とかね、描いてましたね。で、なんですか、この頃のね、この17世紀のこのいろんなこの生活の品々がね、この見て取れて、例えば、まあ手紙とかね、手紙はね、よく出てきますよね。まあ、フェルメールにもありますけども、この手紙が出てくるっていうことで、このオランダのね、識字率の高さとか、あと平坦な土地で、で運河も充実しているので、この郵便制度がね、この早くできたと、ね、運びやすいし、まあ、狭い、っていうのもありましたけども、郵便制度ができてたということと、ね、で、あと、これ言ってなかったかもしれないですけど、プロテスタントの国だったので、まあ、自分の国の言葉でね、聖書が読めるっていうことで、識字率も高くて、で、このね、農民画を描いているヤンステーンの絵で、村の学校なんていうのがあったりとかするようで、割とね、この学校もね、あったりとかするんですよ。うん、なので、結構、すごくね、なんか文化的にもね、教育レベル的にも高かったんだなということがね、分かってきたりとかします。うん、で、まあそういう感じで、まあ黄金時代、オランダが絵画の黄金時代というのがね、続くわけで、18世紀の初頭くらいまで、まあイギリスのね、名誉革命があって、オランダのウィリアム3世がね、イギリスに行ってウィリアム1世として、お様になるわけなんですけども、その後もね、まだまだまだまだっていうかね、結構ね、18世紀初頭までは続いたわけなんですよ。で、一応ね、そんな黄金時代も、終わりというものがありましたね。で、それはなぜ終わってしまったのかというと、まず第一には、経済的な衰退があったと、これはね、それまで17世紀っていうのは世界的な商業とか金融の中心として発展してたんですけども、13世紀になると、なんかね、やっぱりこの他の国、イギリスとかね、フランスとかね、まあ、別の国がね、台頭してくるわけですよ。で、まあ、オランダの経済的地位はね、ちょっとね、ちょっと海の覇権争いでもちょっと落ち込んできたかなっていうのが あるわけなんですよね。まあイギリスに吸収されたっていうのもあると思うんですけども、あとねこの外国のね、芸術がね割とこのオランダをよそにねこの発展しまして、フランスとかねイギリスがね結構ね伸びてくるんですよね。なのでちょっとオランダ的にはちょっと弱くなってきてしまうと。で3つ目のとしてはねやっぱりこのオランダの政治状況というのがありまして、スペイン継承戦争っていうのが あったりとかしてね、で、ちょっとねこの弱くなオランダが弱くなって、フランスが強くなってっていう感じで、ちょっとね海外貿易が、衰退するんですね。まあオランダの植民地が減少したっていうことですかね。ユトレヒット条約かな、なんですよ。でまあその後フランス革命とかね、アメリカの独立戦争に とか、ナポレオン戦争に巻き込まれたりとかして、まあ、オランダもそういう影響を受けて、まあ黄金時代というふうにはなるのというものはね、続きはしなかったという感じですかね。で、ただその後もね、オランダにはね、優れた芸術家が生まれて、いるわけですよね。まあオランダ人の画家といえば、まあ、ゴッホですよね。日本人が好きなのはやっぱりゴッホかフェルメールって言いますけれども、まあ、そんな風に、まあ、長崎の出島があるようにこう日本には、こうゆかりのある国でもありますしね、日本の浮世絵がね、ゴッホに影響を与えたとかね、いろんな意味で、なんていうかねこうなんか近い気がするような国でありました。で、まあ一気にね話しましたけども、この、ね、オランダのね画家の、まあ、今名前が残っている人だけでもねすごい数がね、まあ、ネット上でも見れますしね、すごく面白いんで、まあぜひね興味ある方はぜひねこうちょっとね歴史的な背景をね、社会的な背景といいますかね、そういうのを考えながらこの絵画を鑑賞するとよりこう楽しめるんじゃないかなというふうに思いました。でネックはねこのやっぱり絵画鑑賞はねヨーロッパの宗教事情と植民地事情をね知っとくとより楽しめると思います。今回も長くなりましたが、だらだらと喋ってしまいました。相変わらずカミカミで、滑舌も悪いまま、これで、終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。それではさよなら。